聖書を朗読させていただきます。今日の午後、佐久先生から取り継いでくださる聖書箇所はイザヤ書の43章14節から21節です。イザヤ43、14節から21節、私は新改訳聖書で読まさせていただきます。イザヤ43、14から21節、拝読いたします。あなた方をあがなわれたイスラエルの聖なる方、主はこうせられる。あなた方のために私はバビロンに使いを送り、彼らの横木を皆突き落とし、カルデア人を喜び歌っている船から突き落とす。私は主、あなた方の聖なる者、イスラエルの創造者、あなた方の王である。海の中に道を、激しく流れる水の中に通り道を設け、戦車と馬、強力な軍勢を連れ出した主はこうせられる。彼らは皆倒れて起き上がれず、刀身のように消える。先のことどもを思い出すな、昔のことどもを考えるな。見よ、私は新しいことをする。今もうそれが起ころうとしている。あなた方はそれを知らないのか。確かに私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。野の獣、ジャッカルやダチョウも私を崇める。私が荒野に水を湧き出させ、荒れ地に川を流し、私の民、私の選んだ者に飲ませるからだ。私のために作ったこの民は私の栄誉を述べ伝えよう。それでは福作哲也先生に午後のメッセージを取り継いでいただきます。
ハレルヤ、
もう本当にハレルヤ。素晴らしく美味しいランチを今日から感謝いたします。本当に神様、素晴らしい天気、ハレルヤ、ありがとうございます。私、今朝起きてですね、あれ、またバンクーバー行くのかなと思うぐらい雲がドヨンドヨンドヨンとしたんですけども、バンクーバーっていうところはですね、もうレインクーバーって言われてるんですよ。もうとにかく雨、だいたい10月から4月まではもうほぼ雨です。はい。でその、5月から9月の終わりぐらいまではもうすごくいい天気で、湿度もそれでだいたい摂氏でいうと20度前後なんですから、こんなもお違いですよね。2010年あまり気候変わらないですから。でもバンクーバーはそれが夏の間はすごくいいんですけども、もう10月から4月の中頃までですね、こういう天気まずないんですね。まあ雪もそんなに降らないんですが、もうほぼ毎日のように雨というか曇ってて、レインクーバーと呼ばれてるんですが、ですからその日本から来るとですね、さっきもちょっとお話ししたんですが、結構鬱になっちゃうんですよ、あまりにも天気が悪いんで。で特に日本 その太平洋側って大体こう晴れてる日が多いんですね、冬はね。まあ、日本海側だと雪とか雨とかが多いんですけども、ですから東京とか大阪とかですね、私横浜なんですけども、来るとですね、もう本当に結構冬はですねきつくて、それで結構泣いてしまう場合が多いんですが、でもそういう意味でもこういう天気っていうのは本当になんか素晴らしいなと。はい。でも私もそのサンディエゴに1年いた時にですね、本当に1年に10日ぐらいしか雨が降らなくて、これはここにちょっと3年以上いたらもうお帰り住めないと思いましたけども、皆さんそういう意味で本当に素晴らしいところに住んでいらっしゃって、これも神様から の恵みなんだなって思うんですね。 ちょうど1年前にですね、1年前のこの時に、こちらなんか私ホッカーにの方に呼んでいただいて、その北カリフォルニアのホイミスの新年聖火に、お呼びいただいたんですが、午前の集会の始まりの時に、ですから、ヒョン先生かな、ここでやる、で午後も大阪先生司会されているんですが、その島田先生が司会されたんですけども、で島田先生がですね、そのまず立って皆さんに挨拶した時に、たった今 CNN で北朝鮮からハワイに向けてミサイルが発射されましたというのが流れましたって言うんですよ。で、私一番前に座って、えっていうのになりますよね。でも絶対冗談だと思うじゃないですか。なんで島先生こんな時に冗談言うの。島先生ってこういつ冗談言ってるのかよく分かってる。何人だかよく最初分かってる。なんでハローかほらって言ったらいいのか、何て言ったらいいのか分かってる。コンディションでいいんだと思ってね、とにかく冗談なんだと思ったら分かんなくてですね。で、たった今 CNN でやつが来るんですよ。北朝鮮からハワイに向けてミサイルが来ました。で、その後何も言わないんですね。じゃあ、企画先生、メッセージしてください。ちょっと変に僕メッセージするんですが、結局あれ、フォルスアラートで誤報だったらしいですね。でもそれでこう、ハワイのそのゴルフ場にいた人とかですね、あるいはホテルにいた人がもう外に出てパニックになったりとか、まあでもそういうふうに、この本当に人生ってある意味でね、もう何が起こるかわからないんだなっていうことをその時も感じたんですけども、今のところは大丈夫です。で、まあ、こんな旅がしたいということで、本当に私も今回ここに来させていただいて本当に感謝しております。午前中にもお話したんですが、ドブ先生からいただいたメールの中で、人生の旅路は神様の栄光に向かって歩むためのもの、そしてそのために清めが必要であり、その清めとは自分勝手なものではなく、主の愛に来てそれを伝えるためのものである。今までの旅路を振り返りつつ、これからの旅を聖なる人ともに歩むということなんですが、まあ、午前中この43章の前半を皆さんと一緒に見たんですけれども、ここで私たちを救うくださった救い主なる主、そして私たちを救ってくださった、買い戻してくださった贖い主なる主、私たちの救い主であるお方が私たち一人一人の名前を呼んで、あなたは私のものだ、私の目にあなたは後悔だと言い、私はあなたを愛している、まあそういうふうに言ってくださっているということを皆さんと確認したんですけれども、その、まあ、今奥先生読んでいただいたのがこの14から21なんですが、その間にあるところもちょっと見てみたいんですが、この間にある言葉もすごいですね。10節から読みしますが、あなた方は私の証人、主の蜜毛、私が選んだ私のしもべである。これはあなた方が知って私を信じ、私がそのものであることを悟るため、私より先に作られた神はなく、私より後にもない。私、この私が主であって、私の他に救い主はいない。この私が告げ、救い、聞かせたのだ。あなた方のうちに異なる神はなかった。だからあなた方は私の証人、主の見告げ、私は神だ。これから後も私は神だ。私の手から救い出せるものはなく、私がことを行えば誰がそれをとどめることができよう。このものすごく力強い、神様の言葉、もうこれ神様のなんて言うでしょう、自己宣言ですね。もう私が 選んだ私のしもべだ。私、この私が主であって私の他に救い主はいない。この私が告げ、救い、聞かせたのだっていう、この本当に神様の力強い言葉、神様がどういう方であればっていう、この自己宣言、その人間の想像、イマジネーションじゃないんですよね。死んだらどうなるのかとかですね、そういうのは、この私が救い主だっていう、神様のそういう自己宣言、この神様の言葉によってですね、私たちは生かされてますし、救われるし、今日もこの場に、導いてくださってる、今も生きておられるわけなんですね。で、読んでいただいたこの14節からですけれども、さらにこの神様の力強い宣言が続いています。あなた方をあがなわれたイスラエルの聖なる方、主はこうおせられた。あなた方のために私はバビロンに使いを送り、彼らの横木を皆突き落とし、カルデア人を喜び歌っている船から突き落とす。こうバビロンから救い出すって、午前中もちょっとお話ししましたが、これそのイスラエルのバビロン捕囚の100年以上前ですから、このイザヤ書書かれているのは、もうこの書かれた言葉から150年とか200年ぐらい経った時に、イスラエルの民はバビロンに連れて帰られて、そこから救い出される。そのはるか昔に神様は預言者イザヤを通してこのように宣言している。15節からお読みします。私は主、あなた方の聖なるもの、イスラエルの創造者、あなた方の王で、海の中に道を、激しく流れる水の中に通り道を設け、戦車と馬、強力な軍勢を連れ出した主はこう仰せられる。彼らは皆倒れて起き上がれず、刀身のように消える。先の言葉も思い出すな、昔のことどもを考えるな。イスラエルの出エジプトにおいてのその後悔、そしてそれから約束の地に渡っていくときのヨルダン川のその条件、その中にあって神様はこのイスラエルを通してイスラエル民族に対する救い、彼らは神様の前に罪を犯し、神様を裁きを受けてバベルに連れて行かれて、これから言っているとも、そこからの解放、そしてそれがすでに以前なされていたように、神様の計り知れない力強さ、また神様の清さ、神様の完全さ、その神様から与えられている救いがある。この神様からの救いを出発点にして歩んでいくように、で、そういう中で今回のこのテーマ聖句に選んでいただいた19節、見よ、私は新しいことをする、今もうそれが起ころうとしている、あなた方はそれを知らないのか。確かに私はアロノに道を、荒れ地に川を設ける。まあ、この聖句、まあ、この箇所というか、まあ、このフレーズといいますか、まあ、よく用いられるところだと思うんですね。この夏の聖会にも同じところが選ばれているわけですが、まあ、こういった新年聖会とか修行会だけでなく、まあ、私の属する教団でもですね、青年選挙大会とかですね、もう何年かに1回なんかここが出ているような気がするんですけども、要は私は新しいことをする、今もうそれが起ころうとする、すごくテーマにぴったりな感じですね。あるいはそれぞれ この私たちの属する教会でもこう年間聖句とかそういうところにも用いられているのかもしれません。で、そういった時によく確認されることだと思うんですが、この言葉ですね、見よ、私は新しいことをする、今もうそれが起ころうとしている、これは神様がご自分のこととして言ってる言葉だっていうことですね。神様がご自分のこととして言ってる言葉ですから、これは人間が 自分のこととして言ってるんじゃないんですね。人間が自分のこととして言ってる、神様が、あくまで神様がご自分のことを言ってる、神様の自己宣言ですね。ですからこの御言葉を、まあ、新しい年として歩んでいくとき、まあ、あるいはいろんなこう青年選挙大会でも集会でもいいんですが、素晴らしいことなんですけども、これは私がすることじゃないんですね。自分がすることじゃない、自分のためにすることでもないんですね。自分たちの目的のためにすることでもないんですね。あくまで神様がご自分のこととして言ってる、神様の自己宣言なんですよね。で、どうしてもここを私たちは誤解しやすいと思うんですが、まあ、人間の罪なわけですが、自分の願い、自分の思い、自分の計画、自分たちの教会の計画、あるいは自分の欲望ではないんですね。あくまで神様ご自身がすることですね、これは。じゃあなぜ神様はそうされるのかと言いますと、19節でこの後半の方で、確かに私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。この神様が荒野に道を、荒れ地に設けるのはなぜそうされるのか、これ人間のためにそうするんですね。荒野に道を、人がその道を通るためです。荒れ地に川を、人がその川から水を飲むためです。20節にこうあります。野の獣、ジャッカルやラチョウも私をあがめる。私が荒野に水を湧き出させ、荒れ地に川を流し、私の民、私の選んだ者に飲ませるからだ。ですからこれは神様がなぜそうされるかというと、人間のためですよね。で、なぜじゃあそうされるのか、その目的はどこにあるのかというと、21節で、私のために作ったこの民は私の栄誉を述べ伝えよう。神様の目的のために、全知全能の天地万物を作られた神様のために作られたこの民、すなわち私たちクリスチャンは、神様の栄誉を述べ伝えるために神様をする。その栄誉を述べ伝えるために神様ご自身が荒野に水を、荒野に道を、荒れ地に川を設けて、そして人間がそこを歩いたり、そこから水を飲んだり、そのことを、いや、その生活、生き方を通して神様の栄光を表すためなんです。で、ここを私たちは常に自分自身にリマインドさせておかないと、いつしか、見よ、私は新しいことをする、今もうそれが起ころうとしているというのを、自分の願い、自分の思い、自分の計画、自分の栄誉、自分たちの教会の働き、まあ、もちろんそれは神様の栄光のためなんですけども、それが微妙にすり替わっていってしまうことがある。多くの人がですね、新しい年にこの新年の抱負を持ちます。今年に入ってからの MS のニュースで見たんですが、アメリカに住む約 60% の人は、約6割の人は何らかの新年の抱負を持つそうなんですね。で、これはサンディエゴのジャーナリストの方が書いた記事だったんですが、カリフォルニアに住む2000年の人に2019年の新年の抱負を聞いたそうです。それから皆さんですよね、カリフォルニアに住む2000人の人にこの2019年の新年の抱負を聞いた。で、トップ5が書いてある。 トップ5。第1位皆さん何だと思います？カリフォルニアに住む2000年の人、新年の抱負。第1番、当たりです。ダイエットする。はい、よく共感できる方いらっしゃるかもしれません。じゃあ第2位、カリフォルニアに住む2000人の人に来ました。2019年の新年の抱負、第2番目は、1位がダイエットする、2番目はもっと運動する3番目体重を減らす4番目お金をもっと貯める、で5番目が何か新しいことを始めたり新しい趣味を見つけるだそうです。このカリフォルニアに住む2000人と、今年ですよ、今年の2019年の新年の僕がダイエット、もっと運動する、体重を減らす、お金を貯める、何か新しいことを始めたり新しい趣味を見つける、あまり大したことないな。もうワンコで同じような多分結果が間違いに出ると思います。で、私たちはどういう抱負でしょう。どういう計画や予定があるでしょう。もうダイエットも運動も体重減らす、お金食べる、何か新しいこと、全部大事な素晴らしいこと。でもこれ考えてみると全部私の抱負、私の計画、つまり主の御心の前に、主の栄光を求める前に自分の思いですよね。まあ当然のことなんですが、でこの新しい年ね、私たちは本当にこういろんなことが新しくなって生きていって、なかなかこう先のことがわからない中に今日も生かされていて、その中にこう主の御心を求めていくんですが、あの日本のニュースで今毎日のようにですね、今年日本の、天皇が変わるということをニュースで毎日のようにやっています。まあ、今の天皇がこうリタイア、生前退位と呼んでますけども、リタイアする。でこれはあのその天皇陛下がリタイアするとなんか200年ぶりぐらいらしいですね。で、まあ、明治以降初めてこれがあるわけですが、4月30日にリタイア退位して、で5月1日に新しい天皇が即位されると。で、まあ、今年平成31年ですか、まあまりこっちにいるとその感覚がわからないと思うんですけども、まあ、平成から新しい元号に変わる。で、まあ、一体何なのか、何という名前になるのかっていうんですが、まあ言われているのは、まあ、漢字2文字であると。それはまあそうですね、漢字2文字になる。で、あと言われていることがあるんですけども、聞いてらっしゃる方いらっしゃいます？予想している方で漢字2文字がます、あと他にどういう名前になるか。そうです、そうです、アルファベットが重ならない。つまり明治 M、 大正 T、 昭和 S、平成 H、 こう来てるから、アルファベットの頭文字がこれに重なっちゃうと、いろいろとそのね、ガバメントのシステムとかそういう時に分かんなくなっちゃうから、だからまずこれじゃないものがなるだろうと。まああくまで話だから分からない、でもそう考えてみたら そうですよね。ですから M、T、S、H じゃないから、なん D、D大福とか、そんな美味しいご飯だったけど甘いものが思わず、うん、まあとにかくですね、それじゃないだろうということなんですが、でそれを発表するのが4月1日、政府が閣議決定したのが4月1日です。4月1日にそれを新しい単語を発表して、で5月1日から新しいものになる。でそれに伴って今問題になっているのは、カレンダーどうするのか。カレンダー、まあ、日本ではそういうこう平成とか、まあ、和暦っていうジャパニーズカレンダーと同時に西暦、ウエスタンカレンダーの両方を使ってるんですが、民間の会社は大体半分半分のそうです。和暦を使っているところと西暦を使っているところと、まあ、両方使っているところもありますが、でも役所関係、ガバメント関係はもう全て和暦です。 全てもう平成使ってますね。ですから役所になんか住居を変更するとかですね、あるいはこっちから戸籍取り寄せるとか、それとも全部割引使ってますから、もう分かんなくなっちゃうわけですよ、こっちにいると。でこれをですね、新しいその頑固が発表されて1ヶ月で全部買わなきゃいけない。ですからこのものすごい仕事量になるし、いろんなシステムの改修だとか、まあ、書類の訂正だとか、まあ、今までのようにその天皇陛下が亡くなる、それで変えるんだったら、まあ、それはもういつ起こるか分からないからですけど もう今回はその時は決まってるわけですから、それをですね1ヶ月で全部しなくちゃいけないっていうのは本当に大変なこと。まあそのためにですね、多くの会社はこれをきっかけにもう割引やめちゃいましょうと、で全部正規にしちゃいましょうって言ってる。でこれ私思うんですが、これある意味でものすごい福音宣教のチャンス、こうやってグーンって街で買うんですよ、だと思うんですよ。でこれをきっかけに多くの日本人がこの西暦の意味を考える年になってるくるんじゃないか。もう全世界で今年は2019年なわけです。イエス様が生まれてから2019年、もう AD アンのために主の年っていうんですよ。主の年、主イエスキリストの年の2019年にも私たちいるわけですから、もうこの天地万物を作られた神様が人として生まれて、ですからそのイエス様の誕生というのは全世界の歴史を2つに分けている。 AD と BC、 Before Christ。 私住んでるところブリティッシュコロンビア州 BC です、ね、何回か礼拝のメッセージで高校生だったんですね。 BC、 ブリティッシュコロンビアじゃないよって言ってですね、そこで何回かつまらない冗談言うんですけども、すごいことじゃないですか。今私たちは主イエスキリストの年2019年に生かされてるんですよ、創造なる神様によって。43章のこの21節、私のために作ったこの民は私の栄を述べ伝えよう。神様が作られた、そして神様が人としてこの地上に生まれたことを記念して2019年になってる。そのことをですね、この私たちは覚えて神様の栄誉を述べ伝え、主イエスキリストの栄光のために生きよう。ぜひですね、本当にこの日本のそういうリバイバルのこの年を契機にしてそれがなされるようにでしたが、まあ、そういうふうに思うんですね。でこのちょっと先のお読み坂書のちょっと先の43章の25節にもこういうふうにあります。私、この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さない。これもすごい神様の宣言、力強い。私、この私は私自身のために、神様ご自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さない。神様ご自身にかけて、ご自身の名誉にかけて、ご自分が選んだ民、ご自分の民、神様が私たち一人一人の名を呼んでくださって、選び出して導きくださった、その神様ご自身のためにもう私たちの罪を全て拭い去ってください。私たちの罪を思い出さない。だからこそ清い天国に完全に入れていただけるんだっていう神様のものすごい約束だと思いますね。ドイツの哲学者で100年くらい前の方ですが、 ウィルヘムデルタ、日本語だとデルタイって言うんですが、英語だとディルフィーって書いてあるんですが、その方がですね、こういうことを言いました。人間の生き方には主にこの3つの生き方に分かれるんだ。3つの生き方に分かれる。1つ目が自分の理想を持たないで現実に合わせて生きる人。人間の生きる、どの時代でもどこの場所でも人間はこの3つの生き方、1つ目は自分の理想を持たない、現実に合わせて生きる。もう今が楽しければいいや、もう私産業の時毎日もうまさにこの生き方をしてそれで楽しんでたんですけども、そういう生き方ですね。で、2つ目が自分の理想に向かって生きる人。ですから何かしらかの自分のこう計画がある、願いがある、あるいは欲望がある、自分の、ビジョンがあるんですね。それはそれで素晴らしいことですが、その自分の理想に向かって生きる、お金持ちになるとかビジネス成功するとか素晴らしい家庭を持つとか、何でもいいんですけど、自分の理想に向かって生きる。で、これ考えてみるとですね、1と2というのは常にある意味で変化してくるものだと思うんですね。自分の状況、自分の年とか、例えば小学生の時の自分の理想と50歳過ぎての自分の理想と、当然違ってくるわけですから、常に変化してくる。あるいは自分の能力によっても変化してくる。小さい頃はこれプロ野球選手になりたかった、でも20歳過ぎたらもう自分ダメだと思ったとかですね、私そんなふうに考えてますけども、その時の年齢、能力にも変わってくる。自分の家庭によっても変わってくる。結婚したことによって自分もこういうふうにできなくなったとかですね、あるいは自分の健康状態にもよって変わってくる。こういう病気をしてこういうふうなことを願ったのにもうできなくなってくる。ですからこの1と2というのは常に揺れ動く。3です。神の理想に向かって生きる人、これも変わります。ある意味で神の理想に向かって生きる、その中で何をしてくるかっていうのも変わります。その時の状況とか自分の家族の状況とか年齢とか、それに向かって具体的に何をするのか変わります。しかし根本的なところは変わりません。これは神の理想に向かって生きるというのは根本的なところは同じです。自分がどこにいても何をしてもどういう状態であっても何歳であっても仕事をしていても、あるいはリタイアしていても、神の理想に向かって生きる、神の栄光のために生きるという生き方自体は変わらないんですね。私がアメリカにいた時かな、あるいはかなりすぐだったかな、こういうステッカーっていうかロゴがあったんですが、結構よく多分皆さんもご存知だと思うんですけども、この WWJD、 これがリソバンドになったり、あるいは車のバンパースティッカーになったりですね、あるいはピーナスになったり、クリスチャンの人がこれを広めた時代があったんですが、これ皆さん 何の略？ What would Jesus do? ですよね。つまりイエス様だったらどうするだろうか。それをリソバンドにしていることによって、イエス様は常に自分と共にいますから、こういう時イエス様だったらどうすることだろうか。で、僕もこれリスワンドを買ってですね、やってました。でもですね、ふと思う時に、いやー僕でもジーザスじゃないしっていう思いが常にあって、確かに分かりますよ、僕はジーザスでクリスチャンとしてキリストに似た者として成長して清められていって、そこにイエス様だったらどうするんだっていうことを考えてするんですけども、でも僕ジーザスじゃないだから全然もう心も汚いしですね、なんかちょっと苦しいなっていう思いがですね、こうなんか自分の中に、あったんですね。で、ある時にですね、この違う役もあるんだよ、それ皆さん聞いておきます。 WWJD Walking with Jesus Daily。これならまあこれまでですけどね、難しいけど、ウォーキング・ウィズ・ジーザス・デイリー、毎日イエス様が一緒にいてくださって共に歩んでいってくださる。そうか、 ですね、励まされたことを、今も覚えています。もちろん What would Jesus do? ってクリスチャン生きるべきですよ。でもイエス様ではありません。完全ではありません。イエス様を求めて、その主によって十字架の血をよって清められて、そこに歩んでいきます。でもそれはウォーキングウィズジーザスデイリー。私たちの今年の歩みがですね、このウォーキングウィズジーザスデイリー、そしてその中で What would Jesus do? 考えられたらいいかなと思わされています。教会でこうよく使われる言葉っていろいろあるんですけども、その中に求道者ってありますよね。求道者で、求道者ってこう教会で使われる時にですね、クリスチャンじゃない人です。クリスチャンじゃなくて教会に来てる人、あるいはこう洗礼受けてない人を求道者って紹介になります。で、つまりその方がクリスチャンになって洗礼を受けると求道者と言われなくなるんですね。もう求道者じゃなくなっちゃう。でも私たちはクリスチャンになっても求道者、いや、クリスチャンになってからの方が本当の意味での求道者。それまで何もその神様によって作られて生かされて、自分がどこから来てどこへ行くのか分からなかったのに、イエス様によって救われて、神様の子供とされて、永遠の主の中に生かされて、そして人生の旅路を Walking with Jesus Walk with Jesus というクリスチャンになってからこそが求道者。イエス様を信じて洗礼を受けて、正式にクリスチャンとしてのイエス様との歩みがスタートする。誰も私たちはゴールしていません。みんな求道者です。ゴールに向かって。私が洗礼を受けたのは、1988年、シカゴの湖でした。今ロサンゼルスにおられる木野先生という方に私は洗礼を授けていただいたんですけども、夏のリトリートでした。ちょうど日系人の教会が3つ4つ集まって夏の合同の集会をしているんですが、その時に洗礼を受けたんですね。で、まあ、ちょうど30年去年ちょうど30年前だったんですけども、今でもですね、本当にその時のことを昨日のように思い出すんですけども、私洗礼を受けた時に他に2人の方洗礼を受けました。で、3人受けて私が3番目だったんですけども、その2人の方はご夫婦で、日系人の多分2世の方だと思うんですけども、日系人ご夫妻の方 でもう70超えたぐらいの姉妹の方だったんですね。で、私の前にその2人の方が洗礼を受けて、ものすごく喜んでるんですよ。もうですね、ご主人、ハレルヤハレルヤって喜んでるんですね。で、私それ見た時にですね、あれと思って、で、私はサンディエゴの日本人教会1回しか行かないんですが、その後日本に帰って、まあ、シカゴである仕事が見つかって、で、シカゴで仕事をしている時また教会に導かれて、でもその日本語部じゃなくて英語部でしたんですね。もう日本語部当時はですね、そのシカゴの長老教会がもう日系人の一世の おじいちゃんおばあちゃんばかりでした。ですから、英語の方です。英語はそんな全然わからないですから、ね、もう全然何言ってるかわからないんですね。英語で一生懸命メッセージしてくださったんですけども、もう全然何言ってるかわからないでした。でも1年ぐらい多分洗礼を受けたんですけども、ですから私の中で洗礼を受けるクリスチャンになるっていうのは、全くそのこのイエス様の贖いとか自分の罪が示されたとか十字架を分かったとかそういうんじゃなくて、もうクリスチャンになります、もうアメリカに住んでるし、まあ、このままアメリカに私ずっといたいと思ってたんですけども、もう要はアメリカの社会の中に入る、そういうつもりで私洗礼を受けました。でですね、どういうわけか洗礼準備会も一回もなくてですね、今のところ神様からですね、でも面談があったんですね。面談が、で、洗礼を受ける前に面談があったんです。で、その時に日野先生とあと長老さんが2人か3人を面談してくださったんですが、でその時に長老さんがですね、私にこう言ったんですね、草木君、洗礼を受けるっていうことは教会のメンバーになるっていうことなん それで、いいですね。で、私ですね、洗礼は僕受けたいんですけども、でもメンバーになるのがいいですって言ったんですよ。長老さんびっくりしたことする。ヒルの先生ニコニコしました。でですね、私本当に真剣にそう思ってたんですね。洗礼はもう受けます、クリスチャンになって、もうこのアメリカの彼氏の中に自分も入りたい。でもメンバー教会員、あ、僕そんな面倒くさくていいです。なんかメンバーなのか、奉仕しなきゃいけないとかですね、なんか献金がどうのこうのか、僕そういう面倒くさいことあんまりしてないんで、まあ、そこだって言いますんですけども、なんかいろいろ理由つけてですね、あの、僕メンバーはいいです、不思議そうな顔しました。なんで僕を、まあ、牧師だってのかなってたまにふと自分を考えてたんですけど、今面談の時にそういうふうにしたら僕ノーって言います。まだダメですって言いますけども、いや本当に神様があまり尽きないなと思うんですけども、ですからそういう状態で私洗礼を受けてますから、まあ、何も分かってなかった。まあイエスがキリストを救い主、信じるだけで救われる、あ、じゃあ、まあそんな簡単で言うならいいかな、それだけですよ。申し訳ないですよ、本当に本当にそれだけなんです。で洗礼を受けちゃって、ですから全然喜ぶことないわけですね。でもうおじいちゃんとおばあちゃん、あれやちょっと僕大変なことしちゃってるのか、これはまずいかなって。でもっとそう思ったのが、その井川先生の先生を受けて上がってきて出てきたら、みんな泣いてるんですよ、僕だけ。僕の友達とかがいてですね、教会も、あれってちょっとまずいかなって思ってですね、ちょっとこう大変なことしちゃったのかもしれない。こんなもんですから皆さん安心してくださいね。でですね、1年後です。1年後私またそ のリトリートに参加しました。でそしたらそこにその、まあ、いくつかの教会が合同でやってるわけですが、他の教会の牧師さんも来ていて、でその牧師さんも私が洗礼、1年前に洗礼をいらっしゃったんですね。でその方が私のところに来て、まあ、その方、日系人の方が私に英語で言ってたんですけども、あなた去年ここで洗礼受けたよね、この1年間の間にクリスチャンとしてどれぐらい成長した？ですね、お腹に聞いてたんですよ。思わず目をそらしましたね。もうその村上先生って言うんですけど、顔見えなかったから、何答えたか分かりませんけども、いやもう自分の中でもう成長するなんていう気持ち全くなかったですから、もうこれでおしまい、もうこれで洗礼受けていこう、はい、クリスチャンになりました、もうこの教会に、あ、教会にもなってないけどこの社会に入ってますよ。ですからもう礼拝終わった後もすぐ家帰って、いや下の子ってなんか交わりとかそういうの、いやもうそういう洗礼の集まりとかもそういうの僕いいです、ただもう洗礼受けて、まあ、礼拝だけは来ますから、もう帰って下をかぶすとですね、すいません。全くですから、そういう教会の活動、興味なかった。聖書も全く読んでなかったですね。礼拝だけはサロして毎週行ってました。ですから、その先生がですね、もう僕の本当に目を見ながら、この1年間、どれぐらいクリスチャンとして成長したかって聞いてるんですよ。本当にこう、視線を、そらしたんです。で、まあ、その後ですね、私はいろいろあってこう、シカゴからアトランタに行って、でまあ、アトランタで、まあ、日本人教会に行ってですね、日本語で聖書の言葉を聞いて、日本語でこのクリスチャンの交わりが与えられて、そこで本当に自分の救いの確信、また喜びが与えられて、フルタイムでこの伝道したいというふうになって、日本に帰って、進学に行って、まあ、牧師になって22年になるわけですけども、ふと今も考えるんですね。クリスチャンとしてどれぐらい僕って成長したんだろうか、この30年で。正直言ってよく分かんないんですよ。どれだけ成長したのか、自分がこういう講師がこんなところで言うのもあれなんですよ。確かに聖書の知識は少しつきました。神様のために働きたい、 今も持ってます。福音を一人でも多くの人に伝えたいって思います。一人でも多くの人にイエス様を信じて救われてほしい思ってます。教会を成長させたい思ってます。でも本当に神様の栄光を求めてやってるのかなって思うんですね。自分の栄光なんじゃないか。教会が成長した、今年何に洗礼受けた、いや神様のためですよ。でもどっか自分の欲望なんじゃないかなって思っちゃうんですよ。まあ、今回のテーマは人生の旅路は神様の栄光に向かって歩むためのもの、そしてそのために清めが必要である、そしてその清めとは自分勝手なものではなく主の愛に来てそれを伝えるためのものである。今までの旅路を振り返りつつ、これからの旅を聖なる人と共に歩み出していこうという時に、この神様が私たちを作られて愛してくださって、私たち一人一人の名前を呼んでくださって、私の目にあなたは後悔たっぷりと言ってくださってる、この神様の愛が出発点なんだ。その中にあって、見よ、私は新しいことをする、今もうそれが起ころうとしている。神様からの、いや主が私たち一人一人を用いて成してくださる新しいこと、神様の御業がなされるんだ。私のために作ったこの民は私の栄誉を述べ伝えよう。そして43章の25節で、私、この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さない、そう言ってくださってるんだということを、今回皆さんと同時に確認したいなと思いました。最後にですね、皆さんにちょっとお願いしたいことなんですが、これ実はこの前の水曜日の私たちの教会に祈り会でしたことなんですけども、祈り会でですね、その参加してくださった方々に、皆さんに今年1年の抱負をその分かち合ってもらいました。で、それはもちろんその、ダイエットもそういうこともいいんですけども、2つのことを皆さんにこう考えてくれたんですね。で、1つは今年神様に期待することは何か、自分が今年神様に期待することは何かということと、でもう一つは今年自分の信仰生活の抱負、自分のクリスチャンとしての抱負は何か、でこの二つをですね、その時皆さんに考えてもらって、でそれぞれ分かち合ってもらったんですね。そしたらすごくいろんな素晴らしい分かち合いができました。例えば教会から離れている子供たちが教会に戻ってくることを神様に期待したいとか、自分の孫が今年ですと信じて洗礼受けてほしい、そのことを神様に、期待したいとかですね。で、自分自身の信仰生活としては、去年完全に夫婦でリタイアしたから、今年はこの水曜日の朝の祈り会に夫婦で毎週出席したいとかね、1日聖書3章読んで1年間で通読したりとか、本当にそういう素晴らしい分かち合いの時を持つことができたんですね。で、そのことをですね、今ここで皆さんとこれだけの今日今日立ってますから全員ではもちろんできませんけども、お近くの方、本当に2人でも3人でもいいんですけども、そこで分かち合っていただいて、この2つのことですね、今年自分が神様に期待すること、自分が神様に、神様が新しいことを成してください。自分を通してそれを何を期待するのか。そしてもう一つは、自分自身の信仰の抱負、自分自身がクリスチャンとして今年どういうふうに生きていくかということですね。 あのお近くの方とそれぞれ あと10分ぐらいの時間なんですが、分かち合っていただいて、そしてお祈りしていただきたいんですけども、お疲れ様でそんなような感じで、
は
い、はい、じゃちょっと簡単にそこだけお願いさせてください。天の父なる神様、あなたの御名を心から褒め、たたえます。この時はあなたが私たちに与えてください。感謝します。見よ、私は新しいことをする。今もうそれが起ころうとしている。あなたがそれを知らないが、確かに私はあの道をある地に顔を設ける。主よ、あなたが私たちを一人一人の名を呼び愛し導き救い出してくださり、あなたにある新しいことを成してくださることを感謝します。そしてそのことを神様の目的のために、ご栄光のために私たちがすることができるように、日々一緒ともに愛させてください。ここに集まってくださった方々、主の祝福、またそれぞれの諸教会よりも豊かになりますように。主イエスキリストの名前によってお願いします。
アーメン。
ありがとうございました。本当にイザヤ書を通して午前午後、主の御言葉のお取り次ぎを心から感謝いたします。先生が今皆さんにお話してくださったように、今年2019年です。 AD2019 年、もうこの言葉を言うこと自体がもうイエス様のから始まってるってことに立ってるわけです。その中の2019年の中の1年です。2019分の1のこの1年間、この1年皆さんが神様に期待すること、これは今先生がおっしゃったように、見よ、私は新しいことをする、私は新しいことをする、その主がなそうとしている主導権の中に自分も加わるってことですよね。ですから先生おっしゃったように、それは自分の願いでもないし、自分の予定でもないし、希望でもない、主がなそうとしていることに自分が便乗して、そこでどう自分はこの2019年を生きるかということです。その意味において神様にどんな期待をするか、また同時にクリスチャンとしての抱負です。いや先生のね、カリフォルニア住民としてあの 5つの希望を聞いてびっくりしました。私はこんなところで生きてるのかと。でも確かにね、もう食べること、痩せること、そんなことばっか考えてるね、すごいですね、なんか絶望的ですね、変な言い方したら。でも人間はその辺りをうろうろしてるうちに一生の旅が終わるんですよね、大体ね。でも私たちはここでそのことに気づきが与えられたわけですから、クリスチャンとしての抱負です。これは何かすぐに朽ちてしまうようなことじゃないです。永遠に残るものです。私たちがたとえ天国に行っても、それは常しえに残り、次のものに確かる確信を持って残していけるものです。そんなクリスチャンとしての抱負をね、互いに周りの人と話し合ってください。でいつも私も教会の方に言うんですけども、こういうことは自分で決意しちゃダメです。人に打ち明けて、人に聞いてもらわないと。そのことで追い詰めるわけじゃないけれども、思ったら公表しないと。でそのことによって人は私をそのように見るから、それを恐れてやっちゃやるんじゃしょうがないけれど、でもそれは一つ大切な決意となりますから、そのような時10分間、じゃあそのような時間取りましょう。周りの方と、どうぞそのような時間取ってください。